お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション。この時間は琉球大学病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただきます。本日は整形外科の大城博道先生をお迎えして、骨軟部腫瘍についてお話を伺っていきたいと思います。先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、先生、まずこの骨腫瘍についてなんですけれども、
はい、はい、骨腫瘍は良性と悪性に2つに分かれています。
はい、
でまず良性骨腫瘍の話から、はい、させていただこうかなと思います。
お願いします。はい、
良性骨腫瘍はまず症状としては、骨に発生した腫瘍になりますけれども、いわゆる悪性ではない、転移などを生じて生命に悪影響を及ぼすことがないものの総称になります。
はい、
腫瘍の中の種類としては骨軟骨腫、内軟骨腫などありますが、種類も20種類以上あります。場所としては膝とか股関節周囲、手の骨に発生することが多く、
はい、
運動とかですね、歩行時の痛みで気づいたりすることがあります。
うん、
あとは骨が出っ張っているなとか骨折をして、発見されることもあります。
なるほど。
基本的には痛みは、ほとんどないことが多くて、ないことが多いか、軽く痛いぐらいの症状になります。
はい、
で夜中に痛みを伴うという骨腫瘍もあったりします。
先生、この痛みがあまりない場合はそのままほっときがちですよね。
そうですね、基本的にはもう痛みがなければ、正直わからないことがもう多いです。偶然他のところが痛くてレントゲン取ったら、偶然発見されるっていう、そういう場合もあります。
良性ということで、転移を生じて生命に悪影響を及ぼすことはないものではあるんですが、
はい、
これがもし例えば痛みがないんであればそれはそれでそのままで構わない、
そうですね。あとは僕らは画像、レントゲンとかを基本的に使って、経過を見ていくんですけども、特に経過を見て大きくなってなければもうそのまま様子を見ることが多いです。はい、基本的には痛みを伴ってなければ手術することもないです。
はい、ありがとうございます。原因とかっていうのはどういったものがあるんでしょうか。
はい、良性骨腫瘍は先ほど説明した20種類以上ちょっと種類があるんですけども、一部には遺伝すると言われているものがあるんですけども、基本的には原因というのが分かってないことが、
そうなんですね、
分かってないものが多いです。ですね、一応遺伝するのもあるんですけども、それもちゃんとした遺伝子がこう特定されているっていうわけではないものになります。
はい、先ほど先生おっしゃったように診断もたまたま他のものが悪くて、見てみたら見つかったということなんですけれども、どういった形で診断をするんでしょうか。
診断はもう基本的には画像の、いわゆるレントゲンとかですね、MRI とか、CT とかその辺を使って診断にはなります。遺伝子診断とかそういったのは基本的には、せずに基本的に画像でもう診断、可能です。
はい、でそこで、もし、良性であっても痛みが生じて、治療が必要になってくるっていう場合はどういった治療になるんですか。
はい、骨腫瘍のちょっと形態というかによりますけども、例えば骨が出っ張っている時、骨が出っ張っているだけで、それで痛みを起こすことは実はなくて、骨が出っ張りが筋肉とかですね、その辺を押してそれで痛みが出ることが多いです。なのでそういった出っ張っている場合で、他の筋肉に、痛みを起こしている場合には、骨を削るという手術になります。
はい、はい、
骨の中に骨腫瘍がある場合もありまして、そういう場合には骨の中穴を開けてですね、中身をこう削る、
はい、
いわゆる走破するっていうことになります。そういった手術をしたり、しています。
ということなんですね。はい、これが良性骨腫瘍ですね。あともう一つありますね。
良性と、先ほど、良性と悪性が骨腫の中にはあるというふうに、はい、説明させていただきました。で、悪性骨腫は、原発と、続発、転移性骨腫と原発性骨腫という二つに分かれています。
はい。
原発性骨腫の場合にはですね、一応10歳代、
はい。
はい。中学校、高校生の年代です。うん、に発症しやすい骨肉腫というのが代表的です。でもう一個転移性骨腫というのがありますけれども、
はい、
これはいわゆるがん、肺がんとか乳がんとか、
うん、もともと別の部位にあった、は
い、腎臓がんとかですね、はい、そういったところから転移してくる、はい、そういう骨腫、転移性骨腫になります、
はい、
この2種類が悪性骨腫の中に、はい、あります、
うん、
で転移性骨腫がもちろん一番多いです。頻度的には一番多くなります、
まあ、先生、これ悪性というわけですから、痛みであったり症状も大きく出てくるわけなんですね。
そうですね、はい、うん、痛みが原因で発見されることが結構多いです、はい、原発性骨腫、まあ、いわゆる骨肉腫になりますけども、まあ、例えば膝が痛いとか、
うん、
それで病院を受診して発見されることが、はい、よくあります。
はい。で、まあ、こうやって発見されて、まあ、治療という形になるとは思うんですけれども、はい、この場合、先ほど良性骨腫瘍にはなかなか原因、はい、はっきりした原因は分からないとおっしゃってたんですが、
はい、
悪性の場合は、先ほどの転移というのでは原因が分かるじゃないですか、
うん、はい、
原発の方は原因というのは、う
ん、はい、原発の原因ですけども、
はい、
一応遺伝子としてこれが原因というのは一応分かっているものもあります。
うん、
骨肉腫というか、もう一個ユーイング肉腫っていうのもありますけども、ユーイング肉腫に関しては原因となっている遺伝子っていうのが一応分かっています。
そうなんですね。はい、それは遺伝ということだとすると、親御さんというか、その親族にということですか。
ですね、家族から遺伝するっていうものではなくてですね、もう偶然発生した遺伝子みたいなのが、物を取った、うん、検査で、僕ら、検体というか、
はい、
取って調べるんですけども、それで調べると、いわゆる遺伝子があるっていうのが一応わかるんですけども、うん、いわゆる血液検査とかでそういったものを調べるとかというものではちょっと。
わからない。
はい、そうですね。
実際に組織を取ってみないとわからないというところなんですね。
組織を取ってからの検査になります。
そうなんですね。そうやって、発見されて治療というのはどういったものがあるんでしょうか。
はい、治療は原発性骨腫の場合にはですね、
はい、
基本的には化学療法からまず最初、化学療法、抗がん剤の治療に、はい、から最初行います、
うん、
で、抗がん剤の治療を行った後に、手術を行います。で、手術を行ってまた後に抗がん剤の治療を行うという、一応基本的なもう流れになっています。
はい。
で、手術がその中ではメインに一応なるんですけども、手術の方法もちょっといくつかありまして、
はい、
いわゆるその悪いところだけを、そこの骨だけを取るというわけではなくて、
うん、
その周りのちょっと組織とか筋肉とかその辺も含めて取るという、
うん、
いわゆる広範切除術っていう名前になってますけども、
結構大掛かりですね。
そうですね、はい、そこだけ取るといいっていうわけではないというふうにも、うん、日本の整形外科の、
はい
はい、中のデータで出ていますので、うん、はい、それにそういう形でこちらは手術させていただいています。
先生、こうやって広範囲で取ることになると、例えばこう形状っていうか見た目であったりとか、はいはい、例えば運動機能、生活する上での機能っていうのも、うん、はい、少しこう、負担というか、
はい、
影響が出てきますよね。
あ、そうですね、うん、はい、基本的にはどの筋肉を残すかとかですね、うん、そういうのも術前にもう計画をしっかり立てていますけども、
はい、
どこの筋肉が残ればどの程度
うん、
歩行とかに影響が出るか出ないかとかですね、
うん、
その辺は考えて一応やっています、
うん、
外観上は確かに ちょっと筋肉が減るので、もう右と、うん、まあ右左左右差が出たりとかですね、そういうのはあるんですけども、うん、あの、歩行とかには、あの、まあ、意外と、あの、歩行は全然支障がなかったり、はい。
まあ、なるべく、こう、生活する上での機能は残しつつというところですね。
はい。
はい。これが、両方、原発性にも転移性にも、両方にも治療が行われている形ですか？
うん、転移性の場合にはですね、はい、ちょっとあの、少しまた、ちょっと変わりまして、まあ、転移性の場合にはあの、まあ、そもそも手術をちょっとする場合、しない場合っていうのが実はあります。
うん、あ、そうなんですね。はい、
手術を、例えば、転移した個数とか、その辺にもちょっと、
そうですね。大元がありますよね。
あ、そうですね。大元の、はい。
その、例えば肺がんだったら、うん、その肺がんが治ってからの骨ですか、うん、それとも、同時進行で。
同時進行でやる場合もあります。ただ、まあ、骨に転移している、転移性骨腫瘍で骨に一箇所だけ転移した場合には、あの、例えば手術する場合もありますけども、あの、いくつかあちこちにあって、はい、まあ、原発の、あの、方がすごい、なんて言いますか、暴れているような状態になってしまってると、
うん、
ちょっとあの、そこで骨の手術をしてもですね、あまり、
結果また他にも、
はい、いい結果はちょっと及ぼさないので、
うん、
はい、そういう場合にはちょっと手術は、控えるというか、
はい。はい、まあ、それぞれで、まあ、ベストな状態の、うん、まあ、治療法をセレクトしていきながら、はい、治療は進めていくということなんですね。
そうです。
はい。じゃあ、これが、まあ、骨腫瘍についての良性、骨腫瘍と悪性骨腫瘍の話でしたね。はい、で、今日は先生、南部腫瘍、はい、ということなんですが、はい、これはどういったものなんでしょうか。
はい。南部腫瘍は、骨以外のところにできる、うん、整形外科の分野の中では骨以外のところにできる腫瘍という括りになっていますけども、はい、どういったところにできるかというと、はい、筋肉とかですね、脂肪とか、はい、そういったところになります。
はい、
はい、
うん、
で、まあ、腕がなんか最近膨らんできたなっていうことで、うん、まあ、よく受診されたり、まあ、そういう理由で病院受診されたりすることが多いんですけども、うん、それで見つかることが結構あります。
その膨らみっていうのは痛みは、
基本的には痛みは伴ってないことが多いです。8割9割ぐらいは痛くない、痛みは症状としては出てない。
これ、はい、意外とほっときますね、皆さんね。
そうです、はい、ほっている方はかなり多いです。
ですよね、かなり大きくなってから、はい、あれちょっとおかしいなと思って、はい、受診される方が多いですよね、きっとね、
はい、多いです。
痛くないとだって、うん、病院まず基本的に行きたくないですからね、うん、皆さんね、はあ、じゃあやっぱり大きくなってから来る方が多い。もうこれこうやって大きくなってほっといたらダメじゃないんじゃないですか。どうなんでしょう。
また南部腫瘍の中にもこの良性と悪性が あります。
そうなんですね、
はい、うん、良性の場合には基本的にちょっとゆっくり、まあ、大きくなっていくっていうまあ、経過なので、まあ、何年前から大きくなっているとかっていう方が、うん、はい、かなり多いです。なので、まあ、良性の場合には基本的には、まあ、まあ、そこまで急がなくて、
うん、
はい、いいという形になります。
そうなんですね。まあね。でもこれが悪性になると。
あ、はい、悪性になるとまた、手術とかですね。
そうですよね。
抗がん剤の治療とか、その辺が、うん、をする必要が出てきますので、まあ、ちょっと治療としては急がないといけない。形になります。
今日先生、これもしほっといたらどうなっちゃうんですか。
放っておい、悪性の場合、
はい、悪性の場合です。
悪性の場合で放っておくと、まあ、そこ例えば腕の方に、うん、いわゆる悪性軟部腫瘍ができた時になりますけども、うん、まあ、放っておいたら、まあ、もちろん大きくどんどん多分大きくなって、
うん、大きくなっていって、
はい、きます。うん、で、まあ、一番問題になるのは転移、はい、
うん、
他のところに飛んでいくっていうことはもちろんあります。
は
い、で、一番多いのは、うん、肺の方に、はい、転移するのが多いです。もう 90% 以上肺に転移しますので。
じゃあ、ほっといたらダメですね。
あ、そうです。はい、やっぱり放っておくのは基本的にはもちろんお勧めはしませんので、
うん、ですね、
大きくなってきてるっていうのがあるんだったら、うん、もちろん病院の方に。 すぐ受診していただいた方がいいかと考えます。
本当に私たち自分の体にすごく無頓着な部分がありますよね。
そうです
ね。特に本当に痛みが伴わないものは、何だろうぐらいのニキビかな、
うん、
ニキビよりきっと大きいんでしょうけど、この腫瘍は。でもなんか、あのね、で、うん、もう痛くないからほっといてもいいかぐらいの感覚になってしまってる方も多いと思うんですけれどもね。うん、それが実際悪性であれば、転移、肺の方にっていう。
っていう可能性も
大きいということなので、ね、まあ、ほっといてはいけませんということですね。うん、まあ、これ、まあ、診断して、はい、じゃあ、そういうふうに、診断の方法ってまた違う形があるんですか、はい、やり方、特別な。
診断としては、もう画像の検査が基本になります、うん。
はい。
あの、レントゲンとかではなかなかわからないことが実は多いので、うん、あの、まあ、CT とか MRI、まあ、MRI が、あの、診断としてはよく使われています。
はい、
あとは、エコーとかの超音波検査とかも、うん、あの、使ったりします。
は
い、MRI が基本になります、
うん。はい。それで判断するわけなんですね。
はい。
他には、もうありますか？
うん、あ、診断の方法です。
はい、
あの、画像でまず診断、した後ですけども、うん、あの、今度は、そこの検体を取るという、あの組織のを取って、うん、はい、やはり病理検査をするということで診断を確定させます。う
ん、はい、
あの、南部腫瘍はもう200種類ぐらいちょっと実は種類があります。
あの、多いですね、
は
い。
画像だけで、あの、もうこれですとはちょっと実は言えなくて
です、
は
い。できませんね。
そうですね。はい、うん、実際に今の組織を取って、あの、病名を確定させるっていうのが、うん、あの、まあ、最終的には必要になります。う
ん、それで病名を確定させて、まあ、200種類あったとしても基本的な治療は一緒なんですよね。
そうですね、はい、うん、基本的な治療は一緒になります、は
い、じゃあその治療方法というのはどういったものが、
はい、良性の場合はあの基本的にはあの、まあ、その腫瘍だけを取るという、まあ、手術をすることになります、
はい
はい、で悪性の場合は、まあ、まず化学療法抗がん剤の治療が効くような腫瘍であれば抗がん剤の治療をまず入れて、
はい、
で手術をします、
うん、
で手術をしてまた後に抗がん剤の治療っていうあの悪性骨腫瘍の時とじゃ同じ流れの治療になります、
はい、
で手術はあの先ほど悪性骨腫瘍の時と一緒ですけど、うん、いわゆる広範切除術という、
うん、
あの周りの組織も含めてあのもう腫瘍ごと取るという手術を行います、
はい、そうやって、まあ、手術をしてで先生これ結構、はい、あの入院とか長いんでしょうか？
何ヶ月単位ぐらいに、はい、
なります。あ、ま
あ、悪性軟部腫の場合は半年ぐらい、
うん、
悪性骨腫の場合は、9ヶ月とか1年ぐらいになる場合もあります。
あ、結構じゃあ大変ですね。
そうです、
患者さん側も。
そうですね、
それだけ経済的な部分もね、
そうですね、
負担が大きくなるとは思うんですが、うん、それはもう本当にということはですよ、
うんうん、
ちょっとでもね気になるんであれば、
うん、もう病院の方に、
はい、
あの受診、まあ、整形外科の方に、うん、あの受診をしていただければいいかなと思います、
ね、
はい、
いや、あの、まあ、良性であれば、
はい、
まだ安心ですけれども、
うん、
実際はん、ね、診断してみれば、
うん、
診断したら悪性だったという場合もあるわけですもんね、うん、
もちろんあります、はい、ね、
だからそれが早ければ早いほど、
はい、
こうやって手術で切除する範囲も小さくできるわけですよね。
うん、そうですね、
うん、そしたらその入院期間も短くなる。
うん、まあ、入院期間はちょっと短くはあまり。
あまり変わらない。
はい、
広範囲でも。
そうですね。
狭くても、まあそれぐらいはかかっちゃうわけですね。
はい、ただ、あの、もちろん小さく、うん、あの切除できれば残る筋肉の量とかですね。
うん、
周りの組織の量、
変わってきますよね。
変わってきますので、
うん、
あの、術後 の、
の、ね、
あの予後という、まあ、機能の温存には、うん、あのかなり、はい、有利になりますので、まあまあ、放っておかずに、
うん、
あの早めに受診していただければと思います。
はい、わかりました。本日は琉球大学病院の整形外科大城博道先生をお迎えして骨軟部腫瘍についてお話を伺いました。はい、先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で、info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。